ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日もこの夏、滋賀県で開催された日本選択理論心理学会の年次大会で出会った方へのインタビューです。会長の柿谷正樹先生から、選択理論で精神薬をやめることができた方がいるということでご推薦をいただきました。はい、木谷郁恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、どういう状況だったんですか？
まず柿谷先生と初めてカウンセリングを受けに行ったの4年前なんですけれども、夫の仕事関係で選択理論を学んでらっしゃる方から、いいカウンセリングがあるよというしてくださる方がいるから紹介するねって言ってくださったのが一つきっかけで、はい、それで柿谷先生とこの、このカウンセリング係に行ったのが今から4年前なんですけれども、皆さんの中でこの勉強している方からすれば、その柿谷先生とのカウンセリングだったら、じゃあもう大丈夫だねなんてきっとお墨付きもらえると思うんですけれども、今言ったその精神薬、私は当時20錠以上1日に飲んでたんですね。20錠飲んでいると顔の表情なんかもうなくなっていて、無気力のような、生きてるような感覚があんまりなかった中で、
もともとうつの症状で、
うつの症状で、そうですね、薬だけ飲んでて7年間だった途中で、そう紹介していただいて、って言った時には、普通はそのカウンセリング柿谷先生だったらもう大丈夫だねって皆さんがきっと思う中、実は私、柿谷先生と信頼関係を築けないまま、結局一度はカウンセリングやめてるんです。これはちょっと理由がやっぱりありまして、柿谷先生の中でやっぱこんだけ薬飲んでたら良くないから、徐々に減らしていかなくてはいけない、で徐々に減らすのはドクターの仕事で、カウンセリングのカウンセラーは減らしていくことできないから相談するように言われて、それを自分のかかっていたお医者さんに相談すると、もう怒られまして、薬なんか減らせないよというのと、あとその今言った何かを学んで治るものではないからっていうのは、これ日本の精神科医の普通のやり方なんですね。
そうですよね。
そうすると、今言った通り、その精神薬はとても依存性が高いので、依存性が高いものに毒された人は、お医者さんから薬をもらえないとか、お医者さんとの人間関係が切れるよりは、むしろ私は柿谷先生とのこちらを切るということができちゃうんです。それだけ依存性というものに毒されている人は、それがもらえないと困るというふうに体がもう反応してますので、そういうのでドクターの方に戻るという選択を、当時今4年前に。
でもやめることができたわけですよね。これはどういうきっかけとか、どういう、
やっぱり飲んでても分かるんですよ、このままで良くなると飲んでる人は誰も思ってない、薬が治すとは誰も思ってないんです、長く飲んでる人っていうのは思わないので。でもやっぱり家族といい生活、やっぱ取り戻したい気持ち一心で、やっぱりこの選択理論を学ぶ必要があると思いまして、その時その当時うちの夫を介して、その東京でやっている子育てに、その選択理論の要素を取り入れているワークショップ、ママカフェっていうのがあるんです、はい、
この番組でも紹介したことがあります、ご出演いただいた木村さんの、
木村さんのママカフェを、ね、紹介していただきまして、これがとてもすごく私の中で入りやすい入り口であったんですけれども、選択理論の言葉なんか知らなくても、家族、特に子供とですね、いい関係を築くものをもらえるものをもらいまして、どういうものをもらったかっていうと、その子供と関わって楽しく遊ぶってことをやるだけでもうまくいくんだよっていう、これなら私でもできるなと思いまして、その当時何も知らないですよ、選択理論用語何にも知らないです、知らない中、これなら私でもできることだと思いまして、でこれを家で実践してみました。本当に劇的に良くなるんですね。だったので、そういう変化を見たので、あ、これ本物だと思いまして、これなら 今まで一度やめてしまった、ね、選択量を取り入れたカウンセリングとかもやめてしまったんですけども、これなら私自分で薬やめようって思います。これならここに出ながら子育てのいいヒントをもらっていい生活をしていきながら自分で選択理論を学んでいけば、これ私乗り越えられるかもしれないって思って、本来今言った時さっき言ったの減らす、ちょっとずつ減らすっても理想なんですけども、それがやりたくなかったんですよ。なぜかっていうとその依存性が強いのでぐらつくのが嫌だったんです。精神科医にこんなもんまた無理だよとかって言われて、またこのカウンセリングを受けられなくなったあのような状況に戻りたくない一心で、これ自分でゼロにしようって思って辞めて、そのママカフェのワークショップに出ていろんなちょっと分かりやすいことを教えてもらいながら家でやって、家の中で幸せになっていけば乗り越えられるかもしれないとちょっと確信をしまして、ゼロにしようって。でもゼロにするっていうのはやめれば必ず飲みたくなる気持ちっていうのが起きるのが薬の依存性なんですけども、それが出るのを分かっててやめるってことをしていないとなかなかやめられないですね。そういうのって
お聞きいただいたように選択理論のカウンセリングとワークショップで精神薬をやめることができたという埼玉県の北に行方さんにお話を伺いました。実はまだまだインタビュー続いてまして、北谷さんがこうやって選択理論によって変わることができた、その支えとなったのがご主人でありお子さんたちなんですよね。家族に起こった変化については次回ご紹介します。どうぞお楽しみに。